今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、8月に入りまして、もう本格的な夏です。皆様いかがお過ごしでしょうか。こうなかなかこう気軽に出かけたりとか、そういうことは、ままならぬ昨今ですが、皆様ぜひ健康に気をつけてお過ごしください。さあ、そんな、状況なんですが、今回は楽しい情報をぜひお届けしたいと思います。魅力あふれる海の京都の旅、もう旅したつもりで皆さん聞いていただけたらと思います。コメンテーターはFM 舞鶴ジェネラルマネージャー時岡浩二さんです。時岡さん、こんにちは。
あ、こんにちは、時岡です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、 FM 舞鶴、時岡さんは知ってても FM 舞鶴知らんぞという方おられるかもしれません。 FM 舞鶴はどんなラジオ局なんでしょうか。
はい、FM 舞鶴ですね、今開局、6周年目に入ってますけども、私もともと三条ラジオカフェの方で仕事してたんですが。
そういうこともありました。
はい、今は FM 舞鶴のジェネラルマネージャーということでですね、はい、FM 舞鶴の、まあ、放送局をですね、メインに、ラジオカフェの方でも、まあ、週に毎週一度はですね帰ってきて、スタジオにもいるんですけども。
ありがとうございます。はいはい、どう、6年前に開局した、はい、もうそんなに6年も経ったんですね。
そうですね、早いですね。
早いですね。その開局日、華々しく開局したっていう感じで、はい、その日伺った記憶が今、蘇ってまいりました。
松岡さん来ていただきましたね。
もう6年経ちました。
そうですね、
どうですか、この FM 舞鶴、はい、西舞鶴、
そうですね、
確か最寄りの駅はどういう特徴のあるコミュニティ FM 局なのか、
はい、
ちょっとご紹介ください。
ありがとうございます。まあ、やはりですね、舞鶴というとですね、まあ、今日のテーマでもあります海、海の京都ということで、まあ、キャッチフレーズとしてですね、マリンステーション京都 FM 舞鶴っていうふうに言ってましてですね、まあ、京都のこの海の情報をですね、どんどん発信していこうと。まあ、もちろんコミュニティ FM ですので、電波としては舞鶴市内、だけなんですけども、まあ、インターネット、それから今、京都三条ラジオカフェと、ラジオミックス京都3局でですね、コミュニティラジオアライアンスということで放送のネットワークも作ってますので、まあ、そういうネットワークを通じて、まあ、これまであまり、京都市内の方がですね、知らなかった京都北部の情報、海の京都の情報、まあ、もしくは北近畿のですね、情報をこうどんどん京都市内に発信していけたらという思いで、運営の方をしております。
そうですか。まあ、特徴としてはラジオカフェは、まあ、およそだいたい100弱の番組があるんですが、録音の番組もたくさんあるというところなんですけれども、 FM 舞鶴はほぼほぼ生放送なんでしょうか。
そうですね、朝はですね7時30分から
7時30分、はい、何を放送するんですか。
月曜日から金曜日、放送しますね。まあ、はい、朝ですので、ニュース、天気予報、それから舞鶴ではですね道路交通情報っていうのも毎日放送してまして、まあ、こういうものをですね、大体20分に1回ぐらいこうローテーションでですね、まあ、ちょっと音楽も挟みながらという形で、放送します。まあ、それが朝、9時までですね、 ありまして、それからも、生放送で10時、12時、15時、16時、17時半と、夕方でしたら6時半まで生放送が。
ああ、そうですか。
はい。まあ、月曜日から金曜日ですけどね、毎日やってるという、はい、そういう放送局になります。
そうですか。やっぱり生放送の良さというか強みっていうのは、どんなふうに感じられますか？
やはりですね、はい、リアルタイムのニュースがですね、お知らせできる、まあ、今でしたらオリンピックで誰々がメダル取りましたとかですね、は
い、そういうことも情報として、
は
い、
あ、そうですね、はい、まあ、毎日、あ、すみません、読売新聞のニュースを配信してもらってますし、はい、まあ、京都新聞もですね配信してもらってますし、まあ、あとは天気予報ですね。天気予報も、はい、まあ、特に災害なんかがこう発生するとですね、刻々とこう変わる、まあ、いわゆる避難情報とかですね、まあ、そういうものもやっぱり生放送ですとこうリアルタイムにお届けできますので、まあ、舞鶴はやはり海も近くてですね、まあ、まあ、そういう災害も、受ける可能性ももちろんありますし、まあ、交通の要所というところもありますので、まあ、交通情報なんかもですね、結構皆さん注意して聞いてくれてるのかなと思います。あ、
そうですか、はい、やはりその生放送のならでは、まあ、生の情報、今の情報、フレッシュな情報という、はい、その価値があるっていうことですね。
そうですね。
さあ、今日のテーマである海の京都、はい、まあ、舞鶴でもマリンステーション、ということなんですが、この海の京都、お茶の京都、それから森の京都でしたっけ。
そうですね、
京都府の、まあ、そういう、取り組みとしてあると思うんですけれども、はい、この海の京都、どこいらへんのことなんでしょう。
ですね、日本海にまあ面している京都府の北部地域ということで、舞鶴をはじめですね、福知山、綾部、宮津、京丹後、伊根町、与謝野町と、まあ、甲石町でですね構成されている、まあ、一つの観光圏と、言われてますね。
お、
はい、
観光のみならず、はい、この海の京都のエリアではいろんな魅力があると思うんですけれども、はい、空気よし、土よし、はい、水よしと、
まあ、食べ物がね、
食べ物、いろいろ魅力、まあ、観光には、はい、その美味しい食べ物とか、その素敵な場所とか魅力ある場所っていうのが伴うと思うんですけれども、はい、本当にいろんな魅力が詰まった地域ですよね。
そうですね、まあ、もともと京都北部、まあ、宮津の天の橋立とかですね、はい、メジャーな観光地は あるんですが、舞鶴ですと、まあ、今赤レンガパークっていうのがまあ非常に人気でですね、毎年こうお客さんが増えてるっていうのもありますし、去年でしたら大河ドラマでこう福知山とかですね、いうのも人気がありましたし、
はい、
まあ、本当いろいろとありますね。
それではですね、まあ出かけられるようになったらここをぜひ訪ねてほしいという、そんな、時岡工事おすすめの場所からお願いします。
はい、まず、はい、私、まあ、FM 舞鶴のですね運営をしつつですね、あともう一つ我々のですね事業がありまして、
はい、
舞鶴にはですね五郎ヶ岳公園というですね、まあ、山なんですけど、山がありまして。
行ったことありません。
あ、ないですか。
五郎ヶ岳行ったことないです。
ああ、そうですか、残念ですね。
残念です。ちょっと詳しくご紹介ください。
はい、ちょうど舞鶴はですね、西舞鶴と東舞鶴っていうふうにこの山を隔ててですね、こうまさにトンネルを隔てて町が分かれてたんですけども、もともと別の町だったんですけど、それが今舞鶴市ということで一体になってるんですけど、ちょうどその真ん中にですね五郎ヶ岳という山がですね、まあ、300メートルほどの低い山なんですけど、はい、
はい、
ありまして、で実は FM 舞鶴の放送局のアンテナはその山の上に立っていると。
ありがとうございます、
はいはい、というところで、まあ、非常に見晴らしのいいところでですね、
はい、300メートルだけれども見晴らしは良い、はい、
そうです。舞鶴の町は一望できますし、伊根町あたりまでもですね
見えるんですか。
見えます、はい、
そうですか。
まあ、舞鶴湾が一望できますので、
はい、
舞鶴湾ですね、あのリアス式海岸になっておりますので、あの、まあ、島とか、あ、まあ、小さい島があったりとかですね、非常にこう、まあ、入り江になっておりまして、静かな湾なんですけども綺麗で、で、ここはですね、実は近畿百景第1位の絶景というふうに、呼ばれてましてですね、
近畿で第1位、はい、
そう、近畿百景第1位なんですね。
あ、
近畿に百景がありまして、
あって、その百景のうちの1位だぞと、
はい、
本当ですかと疑ってはたんですが、はい、本当にそうなんですか。
本当なんです、
素晴らしい、
は
い。
これ実はですね、はい、まあ、種明かしをしますと、まあ、これ
種があるんですか。
そうですね、郵政省のですね、まあ、そういうような、あ、まあ、事業がありまして、まあ、その郵政省の、まあ、まあ、実施したアンケートというか、あ、そういうもので第1位だったというのがですね、ちょっとはっきり覚えてませんけど、彼は、ね、昔です あったということで、あ、まあ、今でもそれを、まあ、我々は近畿百景第一の絶景ということですね。
あ、でも、はい、やっぱりそういうことがあったということは、きっと素晴らしい絶景であろうというふうに。
そうですね、
それから定点カメラかなんかで、その絶景が以前は見えたと思うんですが、は
い、ね、今でもね、その五郎ヶ岳の山の上に五郎スカイタワーというですね、
五郎スカイタワー、
はい、まあ、ラジオカフェでもですね、舞鶴赤レンガラジオという、こう、舞鶴、FM 舞鶴で作ってる番組を毎週放送していただいてまして、その中でも毎週五郎スカイタワーの、CM が流れてると思うんですけども、まあ、五郎スカイタワーっていう、まあ、いわゆるタワーですね。
いわゆるタワー。
京都タワーのような、はい、まあ、あんな立派なものじゃないですけども。
あるんですか、
そうですね。
その五郎ヶ岳にタワーが。
はい。50メーター弱ぐらいですね。はい、ありまして、
はい、
で、そこから見ると本当に360度のこう、
展望であると、
展望が
パノラマ
見られると、
はい、
はい、
素晴らしいですね。
ですね、はい、登らなくても、まあ、絶景なんですけど、登るとさらに絶景
プラス50メートルっていうことですか。
はい、
はい、
まあ、ちょっと200円払っていただかないといけないんですけどね。
わかりました、
入館料は。
はい、はい、そのスカイタワーに行くには、はい、こうアクセスとしてはどんな感じなんでしょう。行ったことがなくて、そんな車もないという方が、はい、そこに行こうと思えばどんなふうにしたら行けるんですか。
できれば車で来ていただく方がいいんですけども、
はい、
まあ、どうしてもという場合は西舞鶴駅、もしくは東舞鶴駅で降りていただいて、はい、
どちらでも、
どちらでも、まあ、そうですね、中間ですんで、そうですね、
はい、
で、タクシーもしくは時間に余裕があればですね、まあ、ループバスっていうのがですね、こうぐるぐる回ってますので、バスに乗っていただいて、
ちょっと
駅の名前忘れたんですけど、五郎ヶ岳口っていうですね、確かそうだったと思うんですけど、入り口が、ありまして、でそこで降りていただいて、歩いて上がっていただくこともできます。ただし、まあ、ちょっと1時間弱かな、
はい、
見ていただかないといけないんで、まあ、歩いてる方も結構いらっしゃいますので。
あ、そうなんですか。
毎日、まあ、いわゆるランニングとかですね、散歩で上がってこられる方もいらっしゃいます。
結構そういう方っておられますよね。
いらっしゃいますね、
はいはいはい。まあ、お城であるとか、はい、こうお城 の、 石垣をガーッと走られたりとか、いろいろこう、はい、やっぱりそういう安心して走ることができる、散歩できる、まあ、場所とも言えるというところですね。
はい、
これ絶対的におすすめ。
まずですね、はい、まず僕の知ってる限り京都府にはですね、タワーというのは京都タワーか、
はい、
五郎スカイタワーしかないと思うんですね。
あら、まあ、そういう貴重なものなんですね。
ですんでね、京都タワーは皆さんほとんど行ったことあると思うんですけど、
そうです、
五郎スカイタワーはですね、
これはぜひ
行ったことない方がね、多分すごく多いと思うので、
ほとんどの方は行ったことがないし、知らない、
知らないんです、
ね、のではない。これは、
まあ、これをですね、FM 舞鶴でですね、はい、放送してますんで、ぜひ、
そうですか、
はい、日曜日の舞鶴赤レンガラジオね、聞いていただけたらと思います。
はい、はい、なんか美味しい自慢の食べ物も
はい、
あると聞いたことがありますが、
そうですね、もちろん舞鶴はですね、やっぱり海の幸、
五郎スカイタワー、
はい、あれなんですけど、はい、この五郎スカイタワーの、 下にですね併設のカフェがありまして、これ名前がですね五郎スカイカフェ七子というんですね。
はい、
はい、なぜ七子かというとですね、わかりますか。
わかります、
はい、
早く言ってください、はい、
すごく単純なんですけど、FM 舞鶴の周波数が 77.5MHz で、で七子というですね、まあ、実は我々が、はい、運営している施設ですので、
そ
このカフェですのでこういう名前をですね、はい、今から5年前にここの運営事業を始めたんですけども、はいはい、そういう名前になってまして、
なんか美味しいメニューがあると聞いたことがありますが、
はい、
いろいろ工夫されてますよね。
そうですね、
それをぜひ、
はい、まあ、やっぱりですね今一番おすすめなのは舞鶴海事カレー、
はい、海上自衛隊、
そうです、海上自衛隊、まあ、舞鶴海上自衛隊、あるんですけども、まあ、そこにですね所属しているこういくつかのいわゆる護衛艦、とかいろんな部隊もありまして、でその部隊ごとにですね、まあ、艦艇ごとに大体海上自衛隊の場合は金曜日にカレーを食べるというですね、
習慣がルーティーンなんですか。
はい、
知らなかった。
いわゆる海に出ると曜日感覚がなくなるので、
なるほど、は
い、金曜日にカレーというのがこれかなり昔からだと、その戦前からかな、どうかな、ちょっとはっきり分かんないですけど、
そうですか、
昔からそういう習慣になってまして、
おお、
はい、
私が海上自衛隊の隊員だったら木曜日になったら明日はカレーやなっていう、
そうそうそう、そういう
ことが分かるっていう、やっぱりこれってやっぱり、
まあ、なかなか大事なことだと思いますね。
本当ですよね、潜水艦とかそういう自衛、護衛艦ですか、
はい、
やっぱり海の上とか、
うん、
海中だと、まあ、そういう、こう日にちの感覚って分かんないでしょうね。
うん、よく考えたもんでね。
本当ですね、はい、その海事カレー、
はい、
はい、
で舞鶴のこの、一つのですね地域活性化事業ということで、はい、まあ、行われている事業なんですけど、今11店舗でですねそれぞれ、違ったカレーが提供されてまして、で
それは、はい、この夏今現在
ですね、これももう、4年
ずっと続いているんですか。
そうですね、4年か5年目にはなっていると思いますね、事業としては。はい、
いろんなお店でその海上自衛隊の違ったレシピのお味が楽しむことができると。
そうですね、はい、
これはいいですね。
いいですよ、ですごくやっぱり人気がありましてですね、ここの五郎スカイカフェ七子ではですね護衛艦妙高のビーフカレーというものを提供させていただいてます。
お、そうですか、
はい、
分かりました。これはぜひその
ぜひ、
近畿、なんとか百選1位の景色を、
近畿百
景1位
を見ながら、このカレーを食べて、
妙高のカレー食べる、
はい、ちゃんとこう
最高ですね、
鑑定でこう食べるですね、
はい、
スチールのトレーがあってですね、これ実はそのお店で売ってたりするんですけどね、お土産としても護衛艦妙高ってですねちゃんと入ってる
グッズとして販売されている、
はい、はい、っていう実際の鑑定の中で使われてる同じスチールのトレーでこう提供させていただいてると。
はい、分かりました、はい、これ家庭で何かの役に立つかもしれない。まあ、はい、ちょっと結構好きな方っておられますよね。
すごいファンがいらっしゃいましてですね、
以前、
はい、
入ることができるっていうイベントがありましたよね、
舞鶴
で。
ありました、ありました。
その時にやっぱりそのコアなファンっていうか、はい、やっぱりいらっしゃるんですね。
そうなんですよね、まあ、全国にですねやっぱりこの、海上自衛隊ファンとかですね、
はい、
自衛隊ファンっていらっしゃいますので、ちょっと残念ながら今ねイベントがすべて海上自衛隊関係も中止になっておりまして。
そうですか。
あれなんですけどね、本当に、はい、今の時期であればもうすごく自衛隊の桟橋なんかもね、
はい、
にぎわってるんですが、はい、
そうですか、ね、本当に秋にはというふうについつい思ってしまいます、
はい、
さあこの後もまだまだお話を伺います。 この時間は京都府のコミュニティ FM 放送局が連携し、京都府の地域観光情報をお伝えします。今回は京丹後市のリラックスアウトドアリゾート京丹後久美浜ダボーをご紹介します。コロナ禍でアウトドアがまあ人気となっています。この夏は自然に囲まれた北京都へキャンプやグランピングに出かけてみませんか。気軽なデイキャンプや広々とした自然の中での本格キャンプ、準備不要、それでも安心でフォトジェニックなグランピングなど、さまざまな過ごし方ができるキャンプ場のご紹介です。感染予防対策を徹底の上、ご家族や普段一緒にいる方とお出かけください。もっと驚きをもっと感動をテーマに、今年4月にオープンしたデュラックスアウトドアリゾート京丹後久美浜ラボ、敷地内にはドキドキワクワクのスポットや最先端ツールが盛りだくさんです。まずエントランスで迎えてくれるのは2頭の等身大の恐竜、非日常の世界がここから始まります。敷地内では電気で動く EV モビリティを運転して自由に走ることができ、移動さえもちょっとしたアクティビティとなっています。宿泊はさまざまなタイプが選べるドームテント、特注ベッドが備わった快適な空間です。さらにサウナやジャグジーバス、プールも完備と、リゾートのような満足感を感じることができます。地元食材の価値に改めて気づいてほしいと、地産地消に積極的に取り組んでいます。京丹後市やその周辺の食材を使ったグルメが楽しめます。京丹後市のリラックスアウトドアリゾート京丹後久美浜ラボ、お問い合わせは電話0777266-3739までどうぞ。なお、コロナ禍の影響で、営業内容などが変更になっている場合もありますので、ぜひお出かけの際はホームページや電話などでご確認ください。今回は京丹後市のリラックスアウトドアリゾート京丹後久美浜ラボをご紹介しました。時岡さん、引き続き、お話をお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、この地産地消、今の情報でも、はい、この地産地消の、地元の食材用というお話がありましたが、
はい、
美味しいものいっぱいあるでしょうね。
そうですね、
海の京都。
はい、海の京都ね、もう本当にやっぱり僕実は今も舞鶴市民で、京都から、移住したような形にはなってるんですけども、スーパーに来ますとですね、新鮮な、刺身とかですね、あと、お寿司なんかもあるんですけど、すごく安くてですね、多分京都市内の3分の2かもしかしたら半額ぐらいの値段で新鮮なお魚が食べられますので、
おう、
もうもちろんね、舞鶴トレトレセンターとかですね、そういう、いわゆる観光センターもありますけど、
はい、
地元のですねバザールタウンとか。
バザールタウン、それ何ですか。
ショッピングセンターですね。
ショッピングセンター、それ西舞鶴、
そうですね、東舞鶴にもありますし、
両方バザールタウンというショッピングセンターがある。
そうですね、はい、結構大きいです。
はい、
で東舞鶴の駅前にはショッピングセンターラポールっていうのがありますし、
はい、
そこはもう駅からすぐ近くですので、目の前ですので、ちょっと帰りにお刺身買って、東舞鶴駅でですね、電車乗って帰りゆっくり食べるとかですね。そういうのはいいですよ。
電車の中でですか。
もう本当に駅の目の前にあるショッピングセンターなので。
あ、そうなんですか。そういうことも楽しむことができると。
そうですね、
もうそうやってスーパーに地元の美味しい食材が日常的に
ありますあります、
あるということですね。
はい、恵まれてますね。
本当ですね。だって海に面してるんですから。
そうなんです。
はい、そりゃそうやろという気はいたしますが、どうでしょうか、その魚介の中で、はい、時岡浩二さんがこれは大好きとかおすすめっていうなんかございますでしょうか。これ一回食べてみてとか。
ああ、魚介ですか。
いや、魚介じゃなくてもいいんです。
は
い
は
い、何でも。万賀寺唐辛子でも、
はい、
黒豆の枝豆でも何でも結構ですが、はい、これは僕が大好きっていう、
そうですね。
地元の食べ物あります。
もちろん、舞鶴はね、牡蠣とかですね、岩牡蠣とか、 今すごい、あれなんですけども人気あるんですが、やっぱり万願寺唐辛子ですかね。
万願寺唐辛子、
これ舞鶴の、
本当に
万願寺っていう、まあ、地名から、
はい、
京野菜のね一つのブランド野菜になってるということで。
万願寺というお寺があるんですか。
お寺もあったと思いますし、地名自体がね万願寺っていう、はい、そういう場所、そこからまあ発祥して、
はい、
広がっていったということで、舞鶴でやっぱりこう今の時期ですね、
はい、
一押しで、もう地方発送が本当にすごいみたいですね今。
あ、そうなんですか、はい、地方発送されるんですね。
結構ね、いわゆる一番、まあ、上等な綺麗なやつですね、こうまっすぐ、
はい、まっすぐで結構
長いです。
万願寺唐辛子で上等なものって
20センチぐらいあります。
20センチ
はいありますんで。
そうですか、
これは
それがおすすめ。
そうですね、
はい、
で我々のそのゴロースカイカフェ七子っていうカフェでは、この万願寺を使った万願寺ドッグとかですね、万願寺バーガーみたいなもの、はい、
以前作られましたが、現在もあるんですか。
あ、これからね、夏にかけて、
はい、これからが万願寺唐辛子が、
もう今最盛期になってます。
最盛期、はい、皆さんぜひ、京都の方にとっては万願寺唐辛子、まあ比較的目にする野菜なんですけれども、これからが美味しいということです。さあ、そしてですね、私はやっぱりですね、何回かその海の京都には伺ったことがあるんですが、以前は KTR 北近畿丹後鉄道っていう名称でしたが、京丹後鉄道、これはもう本当に心からおすすめです。時岡さんは乗られましたですか。
はい、私はですね、はい、まあ電車でも行き来しますので、
はい、
まあ、京都発で、時間帯によっては、まあ、いわゆるこう、ブルーのですね、車体の綺麗な、はい、車体が京都駅から出てますので。
それは、はい、丹後青松号ですね。ブルーの車体というのは。
それは何号になるのかな。
ですね、
青松、赤松っていうのはあれですよね。福知山の方からこう。出てるので、いわゆる京都駅から出てる特急、も、
あ、そうなんですか。
そうですね、
はい、
綺麗な、
はい、青松号は西舞鶴福知山、福知山天の橋立を、はい、まあ、運行していると。で、赤松号が天の橋立西舞鶴間、これは私乗ったんですが。
ああ、そうです。僕
わざわざ泊まりして、
あ、
はい、で由良川の橋梁を、こう運行してるんですけれども、
はい、そうですね、
これは皆さん、赤松号は要予約でプラスアルファ550円の、
はい、
乗車整理券がいるんですけれども、景色のいいところで、うん、上で泊まってくださって、
はい、
皆さんがこう写真を撮る時間を作ってくれはるんです、
はい、う
ん、
あ、
で景色は例えようもなく素敵なんです、はい、でこの列車が工業デザイナーの水戸岡英二さんがデザインしたもので、乗っただけでもテンション上がるっていう、うん、そんな素敵さがある車両ですので、
はい、豪華列車です、
はいはい、また一緒に乗りましょう。
ぜひ、なんか美味しいものも食べられるらしいですね。
あ、そうですね。黒松号という、丹後黒松号、はい、これはぜひの、秋には乗ってみたいですね。
はい。
はい。今日は楽しいお話伺いました。お話は FM 舞鶴ジェネラルマネージャー、時岡浩二さんでした。足立病院、ローバー都市建築事務所、文具タグ、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。